皆さんこんにちは、ケイコ・アオキです。他の人が普段何をしているのかって気になりますよね。この番組では毎回素敵なゲストをお呼びして、人にはちょっと言えない日常の暮らしをこっそり覗き見したいと思います。こんにちは、今日ここに、素敵なゲストをお迎えしているんですが、お名前は奥谷圭介さんです。こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
奥谷さんなんですけれども、東京でお生まれになられて慶応大学に、はい、卒業されたんですよね、はいはい、す慶応大学ってうちの主人と同じなんですよ。あ、でもうちの主人はね、中退なんですよ、経済学部で。
あ、
で、体操ちゃ、体操ってところじゃん、ボクシングでアメリカに来て、で、大学2年の時に、で、そのまんま、まあ、行ってしまったので、そのまま大学じゃなくて、卒業はしてないんですけども、でも、奥谷さんはちゃんと、卒業なさられて、その後、ウェスティンホテルに就職なさられたわけなんですけど、その時、はい、ホテルマンになりたいと思われたのは？
いや、実はホテルマンになりたいとか、全然思ってなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
ただ、なんかその学校卒業した後は、
はい、
外国でずっと暮らしたいって思ってたんですね。もう二十何年間日本で暮らしたんで、もう残りの人生は外国を転々としながら暮らしたいっていう気持ちがあったんですね。
あ、転々と、はい、まあでも外国っていうのはアメリカじゃなくてもよかったわけなんですか。
アメリカじゃなくてもいいんですけど、自分が行きたいところに行ける、そういう職を探してたんですね、
ええ、
そうすると日本の企業に入ってしまうと、まあ、転勤っていうのがあって、勝手に向こうからはお前どこ行けとか言われて、嫌おなしにも行くことになるじゃないですか。
はい。
まあ、それはもうダメなんで、
ええ、
そういう日本企業はもうパス。自分の希望が通って、その行きたい外国の国に行かれる。そういう職を探してたんですね。
そしたら、それがホテルだと。
うん、そうですね。まあ、そういうこと言うと、みんながそんな都合のいい仕事なんかあるわけないって言って散々バカにされたんですけど、
ええ、
まあ、神様が味方したんでしょうね。探してて、日本企業はもうパスなんで受けないと。で、なんかいい方法ないかってずっと探してたら、偶然、アメリカ系のホテルチェーンで、初めて日本人を採用したいところがあるっていう話がちょろっと、私の父の知り合いから転がり込んだんですね。
はい。
で、じゃあ会ってみようということで、会ってみたら、それがウェスティンホテルという名前のホテルチェーンで、まあその頃まだ日本じゃ無名ですから、ウェスティンなんて言っても誰も知らないですから。
そうですね。まあ、でも逆に言えば、その当時は結構日本はバブルで、景気が良かった時ですよね。
1984年なんで、まだバブルじゃないんですよ。バブルになるのは1985年のプラザ合意っていうね、その私が働いてたプラザホテルで合意がなされて、
ええ、
そこから、
日本のバブルが
始まった。ちょっとしてバブルに入り込むわけですね。ですから本当のバブルが始まったっていうのは88年ぐらいからなんですね。
あ、そうなんですか。で、それで日本のそのウェスティンホテルにお勤めになられて、で、その時に、
はい、
まあ、初めて就職するわけですから、
はい、
例えば日本の企業との違いとか、そういうのは別にこれを比べることはなかったわけですよね。だって初めて。
そうです。ないです。
だからそのまますんなり、外国の企業のカラーに染められたっていう。
そうなんです。ですから日本企業で働いたことないんで、ええ、日本企業がどういうものかっていうのは、人から聞いたり、そういうのでは知ってるんですけど、実際にそこの中で働いて経験したことがないから、まあ、100% は分かってない。
分かるんですね。それはね、私も同じなんですよ、
ええ。
私も日本の企業で働いたことないので、もう初めから起業したのがアメリカだから、だからこの日本でのその仕事のスタイルとかがわからないんですけど、
はいはい、
まあそういう意味では、こうすんなり海外の会社に就職なさられて、そしてニューヨークにおいでになったのは、そのどういうきっかけで？
まあ会社に入って、まあそのウェスティンホテルズのセールスオフィスっていう営業所だったんですね、入ったのが。
はい、
東京にある。
はい。
で、そこで。
ホテルの中の勤務ではなかったんですね。はい、
セールスオフィスなんですね。
あ、セールスオフィス。
アジア地区リージョナルセールスオフィスって言うんですけども、はい、まあ、そこに入って、
はい。
で、そうすると、ウエスティンホテル全部を知らなければ営業できないんで。
そうですね。
研修でウエスティンホテルずっと回るんですよ。入ったらすぐにもう。
あ、いいですね。
いいですよ。学校卒業して入った瞬間に、もう、
ね、
飛行機に乗ってウエスティンホテル全部回るわけですよ。 だから、
最高じゃないですか。
知り合いの人間たちが聞いたら嘘だろうって、そんなね、都合のいい仕事があるのかって言われるんですけど、まあそれで回って、それでプラザホテルにも泊まったんですね、その時に。
はい。
で、それを見た時に、あ、このホテルに来ようって思ったんですね。かっこいいし。
まあ、プラザホテルはね、やっぱりもう、まあ、超高級というかね、一番まあ、ね、ニューヨークの中でも高級ホテルの代表みたいなものなので。
そうですね。で、結局、ウエスティンホテル、セールスオフィスに雇われたのは、将来、多分10年ぐらいしたら、日本にもウエスティンホテルが進出すると。で、その時で働かせたいから、お前を雇ったんだと。だから外国に出て、外国のウエスティンホテルで10年間働いて、日本にウエスティンホテルができたら、戻ってきて、はい、そこでお前を働く。
まあそこで消費者人とかね。
そうです。まあ、そういう形で入ったんですね。
はい。ところが。
ところが、外国に出てみて、まあ外国のホテルで働いてたら、もう日本に帰ると嫌になってしまって、お帯がかかっても、いやごめんなさいって帰れませんって言って帰らなかった。
で、プラザホテルでは、このすんなり雇ってくださったわけですね。
いや、プラザホテルは、最初に私がプラザに行きたいってウエスティンホテル側に言って、それで、最初に面接を受けに来たのが1986年だったと思うんですけど、86年、だからウエスティンホテルのセールスオフィスに入って2年した時に、じゃあ外国に出すからって言うんで、プラザホテル。って私が言って、面接受けに来たんですけど、落とされました。その面接で。
プラザホテルの時に。
ダメでしたね。
その、まあ、理由は何だったんですかね。
まあ、ちょっとまだアマチュアだと。
ね、おいくつ、まだ20代ですか。
まあ、20代です。
あ、そう
ね。アマチュアだと。それで落とされて、
で、その当時、プラザホテルで日本人働いてたんですか？
働いてないです。
あ、誰も。
誰も働いてないです。だけど、87年だったかな。まあ、結構日本の企業が、プラザ合意があって、バブルになってきて、それで日本の景気が上がってきていて、で、円高も始まってましたから、その時には。
はい。
日本人がいっぱいニューヨークに来てたんですね、その時にはもう。
はい。
だから、プラザホテルとしても、こんなにいっぱい日本人がニューヨークに来てるんだったら、日本人を誘致したいから、日本の営業マンを置かなきゃダメだなっていう気持ちはあったんですね。
はい。
それで私が手を挙げて、行きますって言ったんですけど、まあ、その時、総支配人と面接もしたんですけど、ちょっとっていう感じでうまくいかなかったんですね。だけど。
で、まあ、しぶしぶ帰られたわけですよ。日本に。
日本に帰って、その時はまだ連絡来ないんですよ。ダメだっていう連絡が。で、日本で働いて早く連絡来いよって思ってたら、なかなか来ない。で、結局、まあ、私の上司が、いや、多分お前ダメだよ。無理だと。いう形で、とりあえずプラザ今回は諦めろと。だけど諦められないわけですよ。プラザに行きたいって気持ちが。まあ、
そうです。ねえ、お若いし。
それでしつこく頑張って。
夢は大きく。
そう、しつこく頑張ってたんですけど、結局、まあなかなかチャンスが回ってこなくて、そうこうしてるうちにウエスティンホテルが売られてしまって全部が。それでプラザはその時に切り売りされて、
はい。
ミスタートランプのものになっちゃうんですよ。
そうでしたね。
で、ミスタートランプのものになった時に、あ、これもう終わったなって思ったんですよ。もうプラザに行く話。
一瞬なんか日本の会社も青木建設持ってた時ありましたよね。
青木建設は買って、買った瞬間にプラザ。
あっという間に売られちゃったわけ、ね。
もうその時、買う時のディールだったんです。
ああ、
プラザホテルは値段が高く売れたんで、
はい、
でトランプはとっても欲しかったんで、もう足元見られてもとっても高い値段で、ペイできない値段で買わされるわけですよ、トランプは。それでも彼は買っちゃうわけですよ。欲しくてたまんないから。
はい。
まあ彼の性格だと。
そうですね。
まあ、7歳の時から欲しかったって言ってますから。
はい。
自分が7歳の時から欲しかった。
はい。すごいですね。
そうです。だからもうずっと思い続けてたんですね、プラザ。で、ようやくなったんですけど、買った金額が高すぎて、結局すぐダメになっちゃうわけなんですけども。
はい。
で、まあトランプに買われた時にはこれもうダメだなって私思ったんですよ。プラザに行かれないなって。ところが、トランプが引き抜いた男がいて、プラザを運営させるために。
はい。
それはまあ、ウォールド・オフ・アストリアの、ダイレクト・マーケティングだったんですけども、彼は、ウエスティンホテルとのマーケティングコントラクトを残すって言ったんですね。だから、かろうじて、
は
い。
彼は、向こうに残ったと。
ウエスティンとの縁が切れなかったんです。プラザと、ウエスティンの縁が。
聞いたかったかもしれない。
トランプは切れなかったんですけども、そのトランプが雇った男が、ウエスティンとの関係は切らないって言ったもんですから、切らなかったんです。残ったんです、関係が。
はい。
で、かろうじて、まだチャンスがあるな、と思ったんですね。
ええ。
だけど、私の上司が、プラザを待つなって、もうお前のためにならないって。ええ。とにかく、一日前外国に出ろ。ええ。っていうんで、しぶしぶなんつったら申し訳ないんですけど、シンガポールのウェスティンホテルに出ていくわけです、私は。で、シンガポールのウェスティンホテルで働くんですね。
シンガポールというところはどういうところでした？
その頃はね、シンガポールはまだ全然発展途上で、で、
お客様はどういう方でした？
あ、シンガポール人が泊まるパーセントっていうのは 1% にもないんですよ。
そうでしょうね。
99% は外国人なんですね。で、一番多いのはやっぱりイギリスですよね。イギリスの植民地でしたから、もともとは。
で、
その頃シンガポールっていうのは世界中から人を集めてコンベンション、世界から人が集まってそこでコンベンションを開く。コンベンションシティにしようっていう、そういう
コンセプトがあったわけですね。国としての。
リークワンユーっていうね、指導者が立てたんですけども、はい、それをずっとやってて、で、そこに建てたウェスティンホテルっていうのは、全部で6000人収容できる宴会場があって、それはまさにシンガポール政府が建てた。
すごいですね、6000人。
そうなんです。そうなんです。まさにシンガポール政府が建てたコンベンションを誘致するための巨大コンプレックスだったんですね。
はい。
それがウェスティンホテルだったんですね。
はい。
で、そこに働きに行って、
ええ。
で、しばらく働いてて、まあその頃、日本人の給料っていうのはもう、シンガポール人にとったら目が飛び出るぐらい高いんですよ。
まあ当時はね。
特権階級だし、
はい。
行ったから家賃も全部出してくれるし、
ええ。もう。で、いい生活だったじゃないですか、
シンガポールはいい生活です。
ええ。
だけど、働いてる時に、こんなことやってたら人間ダメになるなっていう、そういう気持ち
が。そんなに待遇だったんですか？羨ましいですね。
こう出てくるわけですね。
ええ。
ここにいたら人間ダメになるっていうのがあって、で、何にもしなくてもビジネスは入るし、で、お金もいっぱいもらえるし。
ええ。
待遇良すぎるわけですよ。
最高じゃないですか。待遇良すぎ
る。待遇良すぎるのは私にはダメなんですよ。良すぎると人間ダメになるって気持ちがあって。それで焦りが生じてくるんですね。で、
若いしね。
若い
し。なんとなくね、多分、そこの中で閉じ込められてるような感じだったんだと思うんですよ。
もっと鍛えなきゃダメだ
って。で、鍛えなきゃいけないというか、
ね、
もっといろんなものを経験したいとかね。わかります、わかります。
それでやってたら、ハイアットから引き抜き入ってきて。
ええ。
どうしようかなーって散々迷ったんですけど、まあ、ハヤットのサイパンにあるハヤットがどうしても日本人欲しいっていうわけですよね。
サイパンね。どんどん南に行きます。
で、ちょっと魔が差したっていうか、ちょっと、じゃあ行こうかなって言ってしまうわけですね。
はい、サイパンにね。
すごく言われてる時に。
はい。
言っちゃったらもうやっぱり男に二言はないになっちゃいますから、後から後悔したんですけど、しょうがないし行くわけですよ。
サイパンにね。
はい。で、行った時に、まあ、謝りに行くんですね。私、日本の、その、ウエスティンのボスに、ごめんなさいって。私をね、あなたがこういう構想を持って、一人雇ってくれて、で、やったのに、途中で裏切って、サイパン行っちゃうわけじゃないですか。
はい、
もう本当に、日本に帰ったその日に、翌日の謝りに行って、もう本当ごめんなさいって、謝るわけですね。そしたら、お前まだプラザに行きたいんだろうって言うから、いや、行きたいんですって言ったら、じゃあ、サイパンとの契約が2年なんだから、2年間とりあえず、まあ働いてろって、プラザのチャンスを与えてやる。
で、
そこで、
すごいじゃないですか。
密約を取ったわけですね。
ええ。
それで、サイパンで働きながら、サイパンが満期が来そうになった時に連絡入るんです。
はい。
プラザに面接行けって。それで飛んでいくわけですね。
すごいじゃないですか。なんかお話聞いてみると、なんかトントン拍子ですよね。そこまではとか分かんない。
そう。
その後はちょっと分かんないんですけど。その話はまた続きがあるんですけど。
神様がずっと味方してくれる。
ええ、その時はね。なんか女神様がなんかついてた感じがします、ね。
そんな感じがしますよね。
はい。で、女神がついて、してプラザに面接行きました。
プラザに面接行って、で、はい、一応面接では、あ、じゃあチャンスが来たら来なさいって言って、チャンスをもらったんですね、そこで。で、チャンスをもらったんですけど、じゃあすぐ1ヶ月後に来いって言ったらそうじゃなかったんですね。
ええ。
まだもう少し待てって。チャンスを見計るから。
はい。
それで結局1年半ぐらい待ったんですよ。
あ、結構待ちましたね。
待ちました。はい。まあ、それで、1994年の、冬に、こっちに来たわけですね、プラザに。
っていうことは、今から約30年弱ですね。
そうですね、うん。
っていうことでいらして。
で、働いてて、ウエスティンホテルが日本にできることになったんで、
はい、
戻ってこいって言われたんですけど、ごめんなさいって。戻れませんって、また上司を裏切って、日本の。
その方に、足を向けて寝られないですよね。
そうですね。寝られないですよね。
まあですけど、でもずっとその後はもうずっとプラザホテルに。
そうですね。ずっとプラザ、
10年間
働いて、
ええ。
で、プラザホテルが、まあ、ね、もうホテルじゃなくなってしまうって。
はい。
まああの頃住宅バブルが起きたんで、
ええ、
とにかくデベロッパーが住宅を一日も早くいっぱいこう、売る住宅が欲しいわけですよ。だから、軒並み、セントレジスもそうですけど。
半分レジ、ね、レジデンシャルにしましたね。
レジデンシャルされちゃう。
コンバインしてね。
そうです。
はい。
スタンホープも、マークも全部買われ
て。私のお友達も買いましたよ。
そうです。
プラザホテルの。
そうです。
コンドミニウム。買いました。
あれは、本来は、プラザホテルは、半分じゃないんです。あれ全部レジデンシャルにされて、で、1階、2階は、デパートメントストアにされる予定だったんです。
あ、そうなんですか。
だけど反対運動が起きて、ニューヨーク市から全部、アメリカ全土まで広がっちゃって、反対運動が。
はい。
それでぐっちゃぐちゃの戦いになって、それで最後はブルームバーグが出てきて、調停役に入ってきて、で、そこで、
じゃあ半分ずつでどうか。
しょうがないって、ホテルも残さなきゃこれダメになるって。あなたの、そのオーナーに向かって、このまま行ったらダメになるんですよ。
だからあのヒストリカルなホテルなんでね。
そうなん
です。やっぱりそういうヒストリーが全部なくなっちゃうっていうのは。
そうなんですね。
ね、ワールドファーストリアホテルも今あのそんな感じでやってますもんね。
そうですね。
やっぱり半分ずつぐらい。
そうですね。
だから全部、やっぱりなくしてしまうっていうことは、やっぱりアメリカのヒストリーを、こう、ね、こう塗り替えるみたいな形になるっていうか。だから、やっぱり嫌なんでしょうね。
そうですね。まあ、うん、ホテルがついてた方が、サービスが良くなるんで、
それはそうですよね。
買う人にとっても価値があるんです。
でもね、私はあの、まあ、皆さんホテルに、あの、からレジデンスにコンバインしたところに、行きましたけど、全体的にやっぱりあの、無理があるような気がします。
無理があります。
なぜかというと、まずナンバーワンにね、窓が小さい。で、ホテルってそんな大きな窓いらないじゃないですか。そうそうそう。で、窓が小さくて、なんかあの、昼間でも電気をつけてみなきゃいけないみたいな、そういう感覚と、あとやはりホテルってそんなにがっちり作ってるわけじゃないです、じゃないですか。隣と隣のね、壁とかも含めて。
あ、そうです。それはね、あの、まあ、プラザにしかり、ウォールドファーストリアしかり、もう100年からの歴史を持ってる建物っていうのは、全部昔はそうだったじゃないですか。まだ大きくないから。
そう。
ね、それをホテルに改造することに無理があるんですね。
ホテルからレジデンスに、ね。
そうそう、そうです。
そうです。
ところが今建ってるホテルっていうのは、新しいやつはリッツカールトンにしても、フォーシーズンにしても、建てるときから半分レジデンシャルなんです。もう。
あ、そうですね。
新しいやつ。建てるときからだから、そこは素晴らしくできてるんです。
そうですね。
新しく建てたやつは。
だから昔のを買って、それを直すっていうのは、
ダメなんです。
ダメですよね。
ダメ。ダメなんです。
まあ私も言われてね、見に来ましたけども、見に来たし、遊びにも行きましたけど、なんか住む気にはなれなかったです、ね。
なれない。ダメです。やめた方がいいです。
まあとりあえず、まあそういうことで、で、そこに働いた時に、まあいろんな、ホテルマンってね、もういろんなお客さんがいて、いろんな経験なさると思うんですけど、もう、ありとあらゆる、その人間とね、こう人間とこう接してきて、その、今振り返ると、なんかこう、絶対的に自分が、こう、思い出に残る話とかありますかね？
まあ、思い出に残る話は。
まあ、その上司の話はもちろんのことですけど。
まあ、ゲストで話。
ゲストで。
一番は、やっぱ竹下元首相ですよね。
あ、そうですか。
竹下元首相が、プラザ合意っていうのをやって、
はい。
そのプラザ合意が原因で、円高になって、で、日本はバブル経済に入り込んでいくわけで、で、そのプラザ合意が元になって、今の日本が出来上がっちゃってるんですね。
はい。
で、その10周年記念で、まあ、竹下元首相が来て、
はい。
で、その時に、まあ、私いろいろ聞くわけですね。プラザ合意がどういう形で行われたのかとか、そういう内容を。
はい。
で、結局私が知ってる内容を全部、まあ、テレビ局とかに渡して、マスコミに渡して、で、プラザ合意っていうのがどういうものだったかっていう、番組とか出来上がっていくわけですね。
ああ、すごいですね。そのトランスレーターをなさられたわけですね。
そうですね。まあ、プラザ合意の意気承認っていうのは、まあ、それが竹下元首相。あの頃は大蔵大臣だったんですけども。
どういう感じの方でした？
いや。
まあ、普通のおじさん。
まあ、普通のおじさん。
まあ、見た感じは普通のおじさんです。
ニコニコ笑ってる。でしたね。
ああ、そうですか。
島根県出身の。まあ、温厚な感じの方でしたね。
アドバイスとして、まあ、はい、いろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけど、まず、ホテルで一番嫌な客っていうのはどういうのとか、絶対やっちゃいけないこととか。
いや、ホテルで嫌な客さん、お客さんっていうのは山ほどいますよ。
ああ、
かなり嫌ですよ。
かなり。
かなり嫌。やっぱり。
みんな、すごくホテル客だから、すごく、傲慢とか、横柄とか。
傲慢横柄、いっぱいいます。
うん、で、そういう時は、それでもニコニコ。
そうです。だから私
は。腹が立ってこれやろうと思っても。
いや、山ほどありますよ。だけど、私は言うんですよ。
はい。
ホテルマンは役者になれって。もうただ、もう心の中ではこの野郎と思ってても、ただ役者を演じればいいんだって。もうそれだけの話だと。
そうですか。
だから、よく言われる
のは。短期の人はだから慣れないですね、短期は。
短期は。
慣れないですね。
なんない方がいいですね。訓練した方がいいです。役者になる訓練を。
はあ、そうですか。例えばもうそういう横柄な態度をして、その、例えば不義理なっていうか、そういうね、ことを要求されても。
この人は単なるバカなんだと思って。
思って、
で、こっちは役者を演じて、その上に立つと。
ということはやっぱり人間ができますよね。
そうですね。だからね、
も
う。
だから今何言われても怒らないんじゃないですか？
怒ることないです。ほとんど怒ることないです。
怒ることがない。
うん。
で、それは訓練で、そうなる。
訓練でやってたら、そういう性格になっちゃって、なってしまって。
いい性格ですね。
いや、だけど、それでなんか人に言われたことあるんですよ。 あなたは、なんかロボットみたいな人間だって。
それ奥さんじゃないですか？
いや、奥さんじゃなくて。喜怒哀楽がないって。
ああ、そうですか。
うん、言われたことありますね。
っていうのは、そういうのはやっぱり表面に出さない。だから人間ですってすごいですね。で、訓練するとそうなれるんですね。
なってしまうんですね。ほとんど怒ることないですよね。
で、その、お客さんでそういうやっぱり横柄な人、なんかもう本当に嫌ですよね。で、
嫌です。
例えば逆に言えば、こういうふうにホテルに対してやったらみんながカンファタブルって、じゃあいいお客っていうのはまあ支払いがいいお客さんなので、
そうですね、
あとホテル汚さないとか、
まあ、まあいいお客さんっていうのはまあアメリカのホテルにとっていいお客さんっていうのはやっぱりチップを弾む人ですよね。
あ、チップね、
これチップで成り立ってる社会なんで、チップをいっぱい払ってくるお客さんにはまあスタッフみんながよいしょしますよね。
うん、だからチップウォークスですね。
ねえ。だけど日本人はチップ払わないんで、払う習慣ないから。
そうですね。で、そういう時教えられたんですか？日本の方のお客さんがいらした時に、いや、チップちょっと、例えばバッグ持ってってあげたいとか、なんかサービス頼んだ時に、少しこう、あげてくださいねとかって。
言わないです。それは私払います。だからいつもポケットの中に1ドル札山ほど入ってるんですよ、私。
じゃあ日本のお客様が来ると払わないから。
私は全部お金払う。
あれ、すごいじゃないですか。
あれに。まあまあ、それでいいんですよ。この人一人に言ったってもう、状況はもう、どうしようもないし、もう変わらないし、もう海のようなところにいるわけ
ですから。じゃあ、日本のお客様が来るたんびに、1ドル札が、
どんどん入って
る。羽を吐いて、飛んでったわけですね。
そうです、飛んでいきます。
ああ、すごいですね。やっぱりそこまでしないと、ホテル面としての、やっぱりサービス精神は、だから最高じゃないですかね。
そう、でもね、いいのは、プラザホテルはそれが分かってて、チップを払ったんだったら、そのエクスペンスアカウントって言うんですけど、チップいくら払ったっていうのを書くんですよ。で、領収書も何もいらないんですよ。チップ今日は10ドル払いましたって言ったら10ドル払ったら返してくれるんですよ。
ああ、ホテル側が。やっぱりさすがプラザホテルですね。
そうなってました。
で、まあ日本のお客さんもいて、で、まあ、だから、やっぱりチップを払うっていうことが大切なんですね。チップっていうのは、
アメリカではね。
どういう時に払うんですか、たくさん。たくさんっていうか払う。
基本的に。
もちろんドア開けてもらったりとか。
そう、何かサービスをしてもらったらそれに対して払うって、これは基本なんです。
ああ。
だから、タクシーで着いてドアを開けてくれたら、開けてくれてから払う。それから荷物を持ってくれたら。
あ、サンキューじゃダメなんですね。
サンキューダメなんです。
ダメなんですよ。
荷物を持ってくれたら荷物を持ってくれたし、払う。だどんどんどんどん払うんですよ。いろんなところで。
どんどんどんどんね。
これが本来なんですよ。
アメリカの場合はね。
アメリカの場合は。
じゃあもうみんなもうありがとうとかサンキューとか言ったら、もうなんだということ
になる。なんだってことになりますよ。
ああ、そうですか。じゃあ、サービスしてもらったら、サービスしてもらわないように逃げなきゃいけないから。
そうそう。
大きいね。
そうです。
そうですか。
はい。
ああ、じゃあ、していただいたら払うっていうのがホテルでは基本なんです。アメリカではね。
アメリカでは、そうなんですね、うん。
そうですか。じゃあ、まあ、いろいろありますけどね、今日このラジオを聞いてらっしゃる方も、皆さんよく、聞いていただいて、今度ホテルに行ったら、こう、チップを弾むようにしていただけると、いいサービスが受けられるそうなんで、よろしくお願いします。
そうですね。
で、ホテルマンを今おやめになられて、
はいはい、
で、今は、こう、いろんな本を書かれて、筆筆の。
そうですね。
活動をなされて。
そうですね。まあ、元からね、はい、私は小説家になりたかったんです。ちっちゃい頃から。
いろいろなりたいんですね。
で、小説家。
結構こう、あれが広いんですよね。
まあ、ちっちゃい頃から小説家になりたくて、それで学生時代は、シナリオライターの人たちと一緒になって、ずっとアルバイトをしてたんですね。
あ、すごいですね。
それで、学校卒業したらその世界に行くかっていうのも迷ってたんですけど、その世界の人たちが私に、これ以外にやりたいことはないのかって聞いたんで、いや、私は外国にずっと暮らしながら、シナリオライターみたいな、こういう作家になりたいんだって話をしたんですね。まあ、豪華客船に乗りながら、物書くだけで生きていくっていう。そういうふうになりたいんだって言ったんですね。そしたら、絶対そうなれって言って、とにかく外国に先に出ろ。
まあでもその通りになってたわけですよ。
まあまあその通りにはなったんですけども。
何ですか？
まあもっと売れないとダメですね。もっと売れないと。
で、今は、その筆筆活動をなさられて、で、書く内容っていうのはどういうものをお書きになるんですか？
まあいろいろ書くんですね。まあ
そのなんかね、こう、今まで言えなかったってほらもう、なんか、
書いてあります。
自己のことがあるじゃないですか。例えば自己的ななんか面白いなんかこうね、ラジオ聞いてらっしゃる方も、じゃあこの本読んでみようかななんて思うような、なんかちょっと。
そうですね。あんまりね、それを書くと、今度出版社側がちょっとまずいですよ、これ。
あ、そうなんですか？
なるんで、結構難しいんですよ。それは週刊誌だったらいいかもしれないんですけども、私が書くのはちゃんとした本なんで、まあ、それを書籍として出す週刊誌じゃなくて出版社側が下品なものになったらまずいんで、それはなかなか許してもらえないっていうのもあるんですよ。
そうなんですか、ね、じゃあここでどうぞとか言って。
まあでも、今度まあ今書いてる小説は、まあとある新聞社で133回の連載になって出てくるんですけども、
はい。
それは133回連載で、まあ5月ぐらいから出てきますんで、それにはね、まあそれ、プラザホテルの歴史みたいな、100年にわたる歴史を書いたんですけれども、
ええ。
まあ小説なんで、あることないこと書いてあるんですけども、
はい。
その中には結構、まずいことも書いてあります。
ああ、そうなんですか。ね、まあでもそれは、事実に基づいてるわけですよね。
そうです。事実に基づいてるんで、
ね、事実に基づいて
そこら辺に住んでる人から訴えられるかもしれないんですけど、事実に基づいてます。
は
あ。これは、ニューヨークタイムズにこの記事が載ってますでしょって、
ええ、
ここから得た情報ですとかね。
ええ、
で、これは、プラザホテルに働いた時に、あなたから聞いたことですとか、そういうのがありますから。
ああ、ね、じゃあ結構真実味がありますよね。
そう、
真実味があります。なんか面白い。やっぱりそうじゃないとつまらないんですよね。やっぱり、
ね、
本当のことを知りたいとか、ね、やっぱりホテルにはもういろんなこう、ヒストリーっていうか物語がね、ストーリーがあるでしょうね。
ありますね。
いろんなサラブリティの人もたくさん泊まってらっしゃったと思うんですけど、
そうですね。
すごく、素敵だったサラブリティとか、すごくひどかったサラブリティとか、いろいろいると思いますけど、
ね、
なんか、心に残るサレブリティいます？
いや、まあ。
日本人じゃなくていいんですよ、
日本人。まあ、日本人じゃない人以外ってあんまりこう、深く関わりにならないじゃないですか。
じゃあ、日本人の方でどんな
時に？日本人はね、アントニオ猪木さんと親しくなりましたね。ものすごく親しくなりましたね。
あ、そうですか。ね、亡くなられてしまいましたね。
亡くなられてしまったんですけど。はい、まあ、猪木さんは、あそこでモハメド・アリとの調印式を行ったんですね、
大会。はい。
だから、プラザホテルが、思い出のホテルだったんですね。で、今度、ニューヨーク行くときは、プラザホテル泊まりますから、連絡しますって言ってたら、
ええ、
2週間後ぐらいに連絡があって、
ええ、
今、バハマなんでこれから飛んでって泊まるからって言うから、って言って、あと3、4時間で来ちゃうじゃないっていうことで、
ええ、
焦った時がありましたね。でも そこから来ていただいて、泊まっていただいて、
ええ、
もうそれからずっとプラザ、まあ、それからもう、1週間に2、3回電話いただくようになって、でもとっても仲良くなりました。
そうなんですか。
ね、
まあ、あと、今、泊まってて嫌だな、と思うようなお客さんとかっていうのはいました？
こういうね、
絶対来てもらいたくないっていうか、ブラックリスト。時効になったんです
か？いや、名前はもう結構忘れちゃったりですね。いっぱいいたんで忘れちゃうんですけど、
ええ、
基本的にはね、大きな会社の社長さんとか、
はい、
そこら辺の人たちっていうのは非常に常識的で、非常にいい人が多いんです。
そうですね。
ところが
と思います、ね、
自分でちょこっと成功しちゃった人たち。
はい、成金ってやつですね。
成金。成金は横柄で、とんでもないのが多いです。まあ大体こんなこと言ったら、ね、成金でも素晴らしい人いると思うんですけども。
いやいや、だけどこれレストランなんかでもみんなそうですよ。
そうなんです。
私もはい、本当に短い間でしたけども、ホスピタリティのビジネスにずっといましたので、おっしゃってることよくわかります。
そうですね。
やっぱりね、成金、だからこう言われちゃうんですよね。
そうです、言われますね。
品が悪いですよね、そういう人たちは。
下品。
まあよく言う。まあアメリカ人で言うとクラスがないっていうね。
ないです。あ、粘り腐って金があるんだから俺は天下取ったみたいな感じで。
ええ。
もう何でもできるんだって気持ちでやるから。
よく札束でね、こう、
そう
です。こう、ほっぽいたをピピッとやるようなね。
そういう人が結構多いですね。訴えてやろうかと思うぐらい、ひどいのもいますよね。
あ、そこまで。
います。
あ、そうですか。まあですけど、ホテル側もね、エアラインもみんなそうだと思うんですけど、本当にひどいお客さんがいてもね、そこがこうね、できないところに、やっぱり今でも感情があまり出ないでいいように訓練なさられて、素晴らしいですよね。
いやいや、
ね。ですけど、私生活のことをね、お伺いしたいんですけど、はいはい、奥谷さんは、日本人の方と結婚なさられたんですか？
そうです。
あ、なんでそこでニヤって笑うわけ？
いや。もうそうです。
なんでそこで、なんか2回、3回笑う。じゃあ、で、その方は、日本で知り合ったんですか？
いや、サイパンのホテルで働いてた時に、
ええ。
まあ、働きに来た人だったんですね。
あ、日本から。
日本から、そうです。
あ、そうですか。
はい。
で、その方と、じゃあ、ニューヨークにも一緒にいらしたんですか？
そうですね。結婚してニューヨークに来て、
ええ。
で、まあ、男の子が2人、います。
ええ、はい。はい。で、その方は、今は、どこにいらっしゃるんですか？
今、近くに住んでますけど、
ああ、
まあ、別れてしまって、
ええ。
で、まあ、ニューヨークに住んでます。
じゃあ今は新しいね、またパートナーができるといいですね。
そうですね。うん、
結局次のパートナーはどういう方をお求めになりますか？
まあ、性格がやっぱり合う人ですよね。
うん、ポジティブティンキングで。ポジティブっていうか。
いつも笑ってて、
ええ、
まあ、あんまりほとんど怒らないで、
ええ、
まあ、意外と寛容で、
ええ、じゃあ、次はあなたを自由にさせてくれて、それでもってお話がよく分かって、いつもニコニコしてくれて、なんかすごい贅沢です、
ね。そうですね。まあ、行動派なんで、まあ、いろんなところに行くんで、その時に、まあ結構、じゃあ私も一緒に行くわっていう形で、ついてきてくれるような人がいいですよね。
まあ、それはね、いるかもしれないですけどね。
まあ、その代わりほら、男って、それプラス、容姿が良くなきゃダメだとか言うじゃないですか。はい、で私の場合はもう容姿はどうでもいいです。
そこのところね、じゃあ絶対にこういう女は嫌だと。こういう人、絶対にこれだは絶対に嫌だとかっていうのあります？男性としてほら、熟女の反対なんですから。で、
それ
いろいろ今までの経験で、こういう女性は絶対僕合わないなとか、こういう人はいいなっていう。
だからやっぱり、卑怯なことが嫌いなんで、私が。
ええ。
だから卑怯じゃない。曲がったことをしない人間。だから正義感の強い人間。
はい。
で、この頃ほら、女の人でも結構浮気とかするじゃないですか。なんか、よく見ると、なんか浮気する女の人は 4割が浮気してるとか、いろいろ。
それはちょっとなんか週刊誌の読みすぎ
か。週刊誌の読みすぎかもしれないですけど。はい、まあ、ええインターネットで全国調査なんていうのも結構出てきてて、
はい、
そんなもあったりして、だから、ええ、そういうような変なタイプじゃなくて、
ポライトのね、
ちゃんとまっすぐ、
正直の、直であなたに、を愛してくれて、
ポライト、そうですそうです、うん、そうです、
これが一番の条件、
そうです、
じゃあブスでもいいと、
はい、
まあ、ブス、
それはやっぱ我慢しないと、
それ、うん、だけどそれだったら見つかるんじゃないですか、であなたは自分をプロモートするとしたら、じゃあ自分はどういうところのがいいっていうことで、女性に対して。ぜひ。
浮気はしないでしょ？
浮気はしないね。
浮気しない。うん。嘘つかない。
嘘つかない。はい、感情はあんまり表に出さない。
怒らない。
あ、怒らない。
怒らない。それからやっぱ、なんか、変なとこあるなと思ったら、ちゃんと話し合いをして説得する。
ま
あ、そういう面はあるんで、だからそういう。
誠実ってことですね。
そうですね。
一言で言うと。
そうですね。性格的に。
奥谷さんは誠実。
性格的にはね。
だ
けど、真面目なんですよ。自分で言うのもあれなんですけど。だ真面目だからよく言われるのは、あんたみたいな堅物は真面目、ど真面目はモテないっていう、
そうですか、そんなことないと思いますよ。ここに聞いてらっしゃる方も、いろいろ候補になりたい人が多いと思いますけどね。いや、そんなことないと思いますけど、まあ、まだね、お若くていらっしゃるですから。
若くないです。
あとはね、まだ、次のチャレンジも絶対にしていただきたいと思いますよね。
そうですね。
まあ、人間の好みってね、すごく不思議でね、私のね、うちのね、主人はね、私のことを話すると、何でもいいから、下からだけは出さないでくるって言いましたよ。下腹。お腹がこうね、下腹が出てる女の人は幻滅なのって、あの人。そう言いましたよ。遺言。だから見てないからもうわからないんですけど、でも、だから、人間っていうのはなんか変なところにこだわるんだなと思いましたけど、そう。だから、まあ、未だにですね、そこの辺のところは守らなくちゃいけないかなと思いますけどね。
ああ、素晴らしいですね。
うん。
喜んでらっしゃいます。
まだ、いやいやいや。ということで、ね、今日はもう本当にいろんなお話を伺いまして、奥谷さんとお話ししてるとね、もっともっといろんなお話を伺いたいと思って、本当に30分の時間だったら、と短いと感じましたけど、また、でこれを機会に、本を次にお出しになられたら、
はいはい、
その話も含めて、もう一度ね、また来ていただければと思います。
ありがとうございます、
ね、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。